はようございます。今朝の聖書の箇所をお読みいたします。今朝は詩編の119編の97節から104節までです。それではお読みいたします。どれほど私はあなたの御教えを愛していることでしょう。それがいつも私の思いとなっています。あなたの仰せは私を敵よりも賢くします。それが常しえに私のものだからです。私には私のすべての死に勝る賢さがあります。あなたの悟しが私の思いだからです。私は老人たちよりも見極めができます。私があなたの戒めを守っているからです。私はいかなる悪の道にも足を踏み入れません。あなたの御言葉を守るためです。私はあなたの定めから外れませんでした。あなたが私を教えられたからです。あなたの御言葉は私の上あごになんと甘いことでしょう。蜜よりも私の口に甘いのです。私にはあなたの戒めがあり見極めができます。それゆえ私は偽りの道をことごとく憎みます。そこまでです。一言お祈りいたします。恵みと憐れみと御霊を愛する主よ、あなたの皆を心から褒めたたえ感謝いたします。今年も本当にあとわずかな日々となりましたが、こんな小さきものにも日ごとに目を留めてくださり、豊かな祝福の中を歩ましていただきましたことを本当に感謝いたします。今朝もまたこのように愛する方々を主が導いてくださって、共に礼拝を捧げさせていただく恵みに心から感謝いたします。今朝は蜜より甘い神の御言葉と題しまして、安食牧師よりメッセージを頂戴いたします。先生を豊かに祝福してお持ちくださいますことを心から信じて感謝いたします。向かいます歩みの中で、蜜よりも甘い神の約束の御言葉を信じて聖霊に満たされた日々を過ごすことができますように、切に願いつつ、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
おはようございます。今日は今年最後の日曜日の礼拝になります。先週はクリスマスの礼拝だったんですが、もうクリスマスが終わるとですね、街の雰囲気から全部クリスマスの雰囲気が見事に消えますよね。日本人の身代わりのこの速さといいますか、もう新年モードになってますけども、私たちは今日も私たちのために来てくださった救い主イエス様の恵みを覚えて、礼拝したいと思います。今日も詩編の119編からご一緒に学びたいと思うんですが、これはユダヤ人のジョークとして伝わっている話なんですが、一人のユダヤ人が毎晩ある村に泥棒に行くわけですね。その村はこの大きな高い塀に囲まれているわけですが、それをこう乗り越えて毎晩入っていくわけです。ところがある晩とうとう捕まってしまいました。で、村の人たちにこう袋叩きにされそうになったわけです。その時このユダヤ人が一生懸命こう頼むんですね。もうどんな罰でも受けますと。もう縛り首でも銃殺でもどんな罰でも受けますけど、あの塀の向こうに投げ捨てるだけはやめてくださいってこう必死に頼むわけですよね。それを聞いてた村の人は、銃殺や絞首刑よりもあの塀の向こうを怖がるとは、塀の向こうには何があるんだ、 でもいずれにしてもこの男が一番嫌がることを罰として与えるのがふさわしいだろう。そう言って村の人たちは塀の外に投げ捨ててしまったんです。でこの人はさっさと帰ったという話です。まあユダヤ人の賢さといいますか、ずる賢さを、まあ、表す一つのお話と思いますが、一般的にユダヤ人というと、まあ、頭がいい民族というふうに、まあ、連想する方も多いと思います。実際に、ノーベル賞の受賞者をこう数えますと、ノーベル賞というものがこう制定されてから今日まで約800人ぐらいの人が受賞していますけれども、そのうちの 20% はユダヤ人なんです。じゃあユダヤ人の世界の人口に占める割合はどのぐらいかと言いますと 0.2% しかいないわけです。 0.2% しかいない民族がノーベル賞の 20% を占めている、この現実、なぜユダヤ人はこんなにも優秀なのか、その秘訣はどこにあるのか。実はその秘訣をこのユダヤ人の教育方法の中にあるというふうに言う人がほとんどですね。ある有名なユダヤ教のラビ、ユダヤ教の教師ですね、こんなふうに言っています。ユダヤ人に優れた人材が多い理由は、ひとえにテフィリン教育。テフィリンというのは御言葉を暗唱する、そういう教育のことですね。テフィリン教育によるんだと。御言葉を覚えてそれを告白する度ごとに、その御言葉の影響が彼の人格、品性、そして脳に豊かな影響力を与えていくんだ。だからユダヤ人は賢いんだ。まあ、こんなふうにおっしゃってるわけですけども、確かにユダヤ人の子供に対する教育方法を見ていると、それもうなずけるなって思わせられるわけです。例えばユダヤ人は一般的にですね、こうお母さんがお腹の中に赤ちゃんを宿します。そこから教育が始まるわけです。いわゆる胎教ということですね。まあ、近年この胎教の有効性というものが、まあ、言われ始めてきましたけども、ユダヤ人たちはもう何千年も前からそのことを繰り返しているわけですね。お母さんがお腹の中に赤ちゃんができると、その胎児に向かって朝昼夜と一日に3回聖書の御言葉を語りかけるんだそうです。もちろんお母さんがその知っている聖書の御言葉をね、丁寧に丁寧に何度も何度も繰り返し、まるで胎児が聞いているかのようにこの御言葉を聞かせるんだそうです。お腹をさすりながらね。きっとお腹の中の子供はその響いてくるお母さんの声、そして聖書の言葉に聞く耳と心を育てられていくんだと思います。そして子供が生まれるといよいよ本格的な教育が始まりますけども、まず生まれてから2歳ぐらいまで、これをハトラー教育と言います。ハトラーというのはこの赤ちゃんを包む産着のような布なんですね。布には聖書の御言葉がこう刺繍されているんです。御言葉が刺繍されたそのハトラーという布でこう子供たちが包まれるわけですね。でお母さんはその包みながら、おっぱいをやりながら、あるいは寝かせつけながら、また御言葉を語っていくんです。その胎児に向かってですね。で子供を抱きながら、子供が神の祝福の中を人生歩めるように、悪魔の誘惑から会わないように一生懸命お母さんは祈りながら2歳ぐらいまで子供を育てるわけですね。そして3歳になるといよいよこのヘブライ語の教育が始まっていきます。まあ、日本で言えば、あいうえを覚えさせる教育ですね。このヘブライ語のアルファベット、英語だと ABC ってありますけども、アレフとかベートというね、こういう言葉を覚えさせるんで、どうやって覚えさせるかっていうと、お母さんがこのヘブライ語のアルファベットの形のこうクッキーとかをね、焼くんです。そして、この文字は何ってこう聞くんですね。すると、アレフって書いてある。はい、ご褒美ってこう食べさせてもらうんです。これは何？ベート。あ、じゃあご褒美ってこうやってね、その正解する度ごとにそのクッキーを食べさせてもらえるわけですね。こうやって、まあ一生懸命言葉を覚える。 で、飽きさせないようにお母さんはいろんな工夫をするわけですよね。クッキーに飽きたなと思ったら、そのクッキーにちょっと蜂蜜を塗ったりですね、あるいはチョコレートでそれを作ったりして、とにかく飽きさせないように御言葉を覚えさせていくわけです。皆さんの好きなハーゲンダッツとか、あるいはダンキンドーナツというのがありますけども、これは実はユダヤ人のお母さんのその発明から生まれてきた商品なんです。最初はね、アイスクリームとかそういうドーナツをこの子供が言葉を覚えるたびにお母さんが発明したものなんですね。それが大きな会社になっていたわけですけども、こういうのを見るとね、神様は御言葉教育で工夫しているそういう親をいろんな面で祝福してくださるということがわかります。そしてアルファベットを覚えたら、それで文字が読めるようになりますから、自分でも聖書が読めるようになっていくわけですけども、今度は4歳から13歳まで本格的なテフィリン教育、つまり御言葉を覚えさせるという教育が始まっていくわけですよね。で、特にどの箇所を覚えるかというと、旧約聖書、皆さんが持っている聖書の旧約聖書の初めの5つの書物、創世記、出エジプト記、民数記、レビ記、そして申命記ですね。知ってますよね。申命ってことないでしょ。その5つをね、特に律法の書、トーラーという言い方をします。この5つの書物の中から約6000の節を選んで、子どもたちは覚えさせられていくんです。すごいですね。4歳から13歳までです。徹底的に聖書を暗唱させるんです。それが脳を、ね、活性化させる。当然、御言葉を暗唱するわけですから、御言葉の精神が心に宿っていくわけですよね。だから、聖書の言葉がその子どもたちの品性や人格や脳を刺激していくわけです。で、13歳になると、ユダヤ人の男の子は成人式を迎えます。バルミツバと言います。イスラエルの嘆きの壁の前でよくね、成人式をしているユダヤ人の、グループを見かけますけども、あの時にこの13歳成人式を迎えた男の子が、みんなの前でね、みんなっても家族とか親族が集まってお祝いするわけですけども、そこで覚えたね、聖書の言葉をこう、朗々とね、この暗唱してみせるわけですよ。ねえ、すごいですよね。これができないとね、成人式迎えられないんです。クリスチャンもやったらどうかな。ある御言葉はね、100ぐらい覚えないと成人式迎えられないと。と、教会の中に成人式迎えられない大人がいっぱい増えるわけですよ。ね、80歳の未成年とかね、いろいろいる。ユダヤ人はそうやって一生懸命。だから、成人式の近づくてくるとね、もう本当に日本の受験生のように一生懸命こうね、御言葉をもう一回ね、復唱するわけですよ。そうやって、成人式を迎えると、社会の一員として、迎えてもらえるわけですが。で、今日ユダヤ人の伝統に従って、小学校に入学した日に、入学式が終わるとですね、一人一人の子供がこう、石板をもらうんです。で、その石板には、ヘブライ語のアルファベットと、それから二つの聖書の言葉、レビ記の1章1節と、申命記の33章の4節の言葉と、私は一生御言葉に仕えていきますって言葉が書かれているね、その石板をもらうんです。で、その石板にはね、ちょっとこう、蜂蜜が塗ってあるんです。で、子供たちにそれをこう、読ませた後に、はい、舐めてっていうこと舐めるんですね。そうしたら先生が、神様の言葉を学ぶってことはこんなふうに甘いことなのよって、こういうふうに教えるわけです。これから一緒に勉強していくけど、勉強を学ぶってことはこういうふうに甘いことなのよっていうふうに、子供たちと一緒に共感し合うわけですよね。で、この儀式が終わると子供たちに、ケーキとかね、クッキーとかね、キャンディーとかそういうものをこう配るわけです。で、徹底的に、聖書の御言葉は甘いんだと。口に甘いんだってことをこうね、体験的にも教えていくわけです。で、この詩編の作者も同じような幼少の時から同じような教育を受けてきたんだろうと思います。ですから彼は今日の箇所で例えば97節を見るとね、どれほど私はあなたの御教えを愛していることでしょう。それがいつも私の思いとなっています。103節を見ると、あなたの御言葉は私の上顎になんと甘いことでしょう。蜜よりも私の口に甘いのです。 単なる例えじゃなくてね、本当にこうね、御言葉を一生懸命覚えながら、クッキーとかケーキとかね、蜂蜜のついたものをこう舐めさせてもらいながら、本当に聖書の御言葉はあのクッキーやケーキよりももっと甘いんだよってことを繰り返し繰り返し今教わってきた人の言葉なんですね。で、ユダヤ人は13歳で成人したからといって、それで御言葉の学びが終わるわけではない。今度は14歳から18歳まで、タルムード教育というのが始まるんです。タルムードっていうのは、聖書の、なんて言いますか、仲介書みたいなものなんですね。それを聖書の教えを具体的に日常生活の中でどういうふうに適用していくかってことが、膨大な書物なんですけども、これを今度は学び始めていくわけです。聖書の言葉を日常生活の中でどういうふうにこう実行していくかってことが書いてある。タルムードという書物があります。それをまた学んでいくわけですね。で、特に、ユダヤ教の正統派、ユダヤ教に本当に熱心なグループがいるわけですけども、イスラエルに行くと大体黒い服を着てるのでね、すぐにわかりますけども、ユダヤ人は大体早く結婚します。で、特に正統派の人たちは、22歳ぐらいまでには結婚するわけです。それは、人間の体がね、特に女性の、男性もそうなんですけども、若ければ若いほど子供を産むのにふさわしい体、ですので、22歳ぐらいまでにこう子供を持つ計画で結婚するわけですね。で、子供が生まれると、妊娠すると、さっき言ったサイクルがまた繰り返されていくわけです。それを何千年も間繰り返してきた民族ですよね。イスラエルに行くと大体正統派のユダヤ人というのは、子供が多いです。で、黒い服着てるんで子供たちもね、すぐにわかるんですけども、お父さんが先頭に歩いて、お母さんが後に歩いて、その後子供が4、5人こう続くんで歩くんですね。カルガモの行列みたいにね、とても可愛らしい光景を見られることができますけども、彼らはああやってこのちっちゃい時から御言葉に親しんでいくわけです。だから神様の言葉が彼らの人格や品性や、そして脳に大きな刺激を与える。この教育がね、ユダヤ人が優れた民族として今日評価されている最大の理由ではないかと、こう、ユダヤ教のラビは言ってるわけですね。で、この詩編の作者もそういう教育を受けて育ってきた人たちですよね。で、この詩編の作者はそういう御言葉の教育がどんな二つの祝福をもたらすのかということを今日の箇所で私たちに教えています。まず一つ目の祝福は、それは御言葉は人を賢くするということです。98節、あなたの仰せは私を敵よりも賢くします。99節、私には私のすべての死に勝る賢さがあります。100節、私は老人たちよりも見極めができます。ね、なんか一見ね、俺は賢いぞみたいな高慢なその響きがしますけど、そうじゃなくてね、御言葉に裏付けられた確信というものがここにあるわけですよね。もちろん人の言葉にも私たちは耳を傾けるべき内容があります。でも人の言葉は所詮人の言葉です。人の言葉はしばしば変更されたりね、否定されたりすることがあるわけですよ。でも神様の言葉は決して変わることがない。だから聖書はね、いわゆるあれは昔今まではこうだったんですけど、こうちょっとこう改訂します、こう訂正します、訂正が出ることはないわけですよね。訳文が変わることはあります。でも聖書のメッセージそのものが訂正されたり変更されたことは一度もない。それは神様の言葉だからです。つまり自分が神様の言葉に導かれているっていう確信があると、私はどんな賢い人の言葉にも惑わされません。なぜなら私は神様の知恵を持っているから。こういうふうに言い切ることができるわけです。これはね、パウロもそうですね。パウロもユダヤ人として生まれ教育されてきましたから、彼も小さい時同じような教育を受けたと思いますが、そのパウロがコリント人の手紙の中でこう言ってますね。神は知恵あるものを恥じらせるためにこの世の愚かなものを選ばれたって。この世には知恵がある人たちはたくさんいるかもしれない。でも、たとえ愚かな人でも、神様の言葉に導かれると、それは人の賢い人よりもはるかに賢い選択ができるんだ。神の御言葉は誰でも賢くするんだ。ってことを、パウロは言いたいわけです。それは彼自身の体験でもあったわけですよね。最近、興味深い話を聞きました。 今中国は人口が14億人ぐらいと言われています。まあ、正確には分からないんですけども、約14億人ぐらいですね。で、中国の国を動かしているのは共産党の人たちです。あの、習近平さんを頂点としたね、大体9000万人ぐらいいるそうです。10分の1弱ですよね。で、まさに共産党員の幹部になるともう超エリートですけども、最近この浙江省という場所でですね、あの、浙江省の共産党の幹部、女性の方が、地域の幼稚園を視察に行ったんだそうです。子供たちが集まっている施設ですね。で、子供たちが遊んでましたけども、お昼に、昼食の時間。で、この合図があるとですね、子供たちが遊んでいますけど、みんなわーってお昼だーって言って、その食堂のとこ集まるんだそうです。で、先生が集めて座らせて、先生が合図をするとみんな一斉にこう食べ始めるんですけども、みんなが食べ始めているのに、一人だけね、一人の男の子がじーっとこうね、目を閉じて下を向いてるんですって。で、その女性幹部の人がね、近づいて何してるのかなと思ったら、なんかブツブツブツ言いながらね、アーメンって言うんだそうです。で、何してんのって聞いたら、あの、食事の前のお祈りをしてました、神様にお祈りしてたんですってこう言ったんだそうです。と、その女性幹部がね、その男にね、神様なんかいないのよ、神様って目に見えないでしょと。目に見えないものなんかに祈っても無駄なのよって、まあこういうふうに言ったわけですよね。と、その男の子が何て言ったかっていうと、大丈夫です。僕は神様が見えなくても、神様は僕が見えてるから大丈夫です。そして僕は、あの、お世話になってる人にはありがとうっていうことにしてるんです。いつも親切にしてもらった人には感謝することにしてるんです。だから食事の前はいつも神様にお祈りをしてから食べるんですってこう言ったそうです。まあ、子供が言ったことですからね、そんな直接そんなことはないってそれ以上その突っ込みもしなかったそうです。でもね、その言葉がその共産党女性幹部の人の心に残ったんです。うちに帰ってからもね、その男の子が言った言葉がね、僕は自分によくしてくださった方には感謝することにしてるんです。親切な方にはありがとうってお礼を言うことにしてるんです。考えてみれば、これは別に宗教の話じゃなくて人間として当たり前のことですよね。どんな宗教を信じても信じなくても、例えば親切にしてくれた人にはありがとう、いつも優しくしてくれた人には感謝しますっていうのは、これは人間として当たり前のことですよね。で、彼女はね、自分の人生をちょっと振り返ってみたんですって。自分の力でね、この地位を築き上げたと思ってきたけれども、でも自分はいろんな人たちにたくさんね、支えられて、助けられて、今日までここまで来たんだ。決して自分一人の力ではなかったってことに、まあ改めて気がつくわけです。そして時にはね、もう偶然と思えるような、そういう出来事がうまく回ってね、自分の人生をここまで導かれたってことに改めて気がつくわけです。それは偶然というふうに片付けることもできるけれども、とても偶然と思うような出来事がたくさんあったと。で、あの子が言うように、もしかしたらその神と呼ばれる存在が私の人生にも温かい眼差しを注いでくださって、今日の自分があるんじゃないかって思い始めたんですね。そして彼女は聖書に興味を持つんです。で、聖書を密かに手に入れてね、読み始めるわけですね。で、どんどんその御言葉に興味と関心を持つんです。でも一人で読んでてもわからないから、聖書を教えてくれる人を探したい。それは牧師だと。でも今、教会を弾圧する側にいますからね、牧師を探す中にもなかなか見つからないわけですけども、ある時知り合いを通して、一人の家の教会のリーダーと出会うんです。で、この聖書のこの言葉はどういう意味ですか？これはどうですか？求道が始まるんです。とうとう彼女はね、イエス・キリストを信じたんです。今、中国ではこういう共産党幹部の中にもクリスチャンが増え始めているんです。ですから、習近平さんはね、危機を覚えて、ますます教会をね、クリスチャンたちを弾圧するという政策を次から次へと出しているわけですよね。それは内部の中にもそういう人たちが増え始めているという危機感からです。で、この女性もね、クリスチャンになって、今は、まあ、まだ、立場上ね、公には教会に行けないんですけども、クリスチャンたちをこう、背後でね、支えている、そういう信仰を持っているそうですけども、 この女性に大きな影響を与えたのは大人じゃないんです。子供の言葉です。でもその言葉って知恵に満ちているでしょう。大人の何かこう、整然とした説明じゃないんです。子供のごく自然な魂から出た言葉です。僕はね、いつも親切にしてもらってる人にはありがとうっていうことにしてるんです。僕に優しくしてくださる方には感謝することに決めてるんです。その言葉がこのね、エリート官僚を救いに導いたわけです。だから神様の御言葉は人を賢くします。そしてこの世の知恵ある人の知恵をしばしば恥ずかしめるんです。で、二つ目は神様の御言葉は人を正しい道に導くということですね。101節の言葉。私はいかなる悪の道にも足を踏み入れません。102節、私はあなたの定めから外れませんでした。104節、私はあなたの戒めがあり、見極めができます。それゆえ私は偽りの道をことごとく、ことごとく憎みます。とこう言っています。つまり、私は何が人として正しい道かを知っているので、その間違った道に踏み込むことは、間違った選択をすることは絶対にありません。じゃあ何が正しくて何が間違っているか、それは神様の御言葉によって照らし合わせればすぐわかるんだ。だから私は神様の御言葉を知っているので、間違った道に行くことは絶対にありませんと言い切ることができるほど、神様の言葉が彼の中に根付いていたということですね。もう子供の時から、さっきのテフィリン教育、御言葉をこう繰り返し繰り返し暗唱するという、その教育を受けてきたこの詩編の作者は自信を持って、私は間違った道は決して選びません、選びようがありません、なぜなら私の中に神の言葉が根付いているからと言い切ることができたわけですね。アメリカにタイムという雑誌がありますけども、1965年に今日のティーンエイジャーという特集を組みました。でその特集の対象になった、ね、学校があるんですけども、カリフォルニアの南の方に、パリセード高校という高校があるんです。でそのパリセード高校がある地域はもうアメリカでも有数の大富豪たちが住んでる地域なんです。ですからそこの高校に来てる子どもたちの親はみんな大富豪です。まあ、お医者さんとか弁護士とかね、一流企業のこう経営者とかね、そういう人たちばっかり住んでるわけですよ。で、このパリセード高校の3年生を対象にしてね、これから彼らが卒業して、それぞれまあ大学とか行くわけでしょうね。で、輝かしい黄金時代の幕開けに立つ若者たちというテーマなんです。ね、彼らの将来にはどんな輝かしい将来が待ってるんだろうか。そういう特集なんです。で、この特集にね、興味を持った二人のジャーナリストがいるんですけども、マイケル・メドウィッドさんとデイビッド・ワレチンスキーという二人ですね。マイケルさんとデイビッドさんが、この後ね、この卒業生たちを追跡していくわけですよ。で、彼らが1965年度の卒業生のその後というリポートを発表するんです。輝かしいね、この扉、将来に向かって扉が開いて黄金世代の幕開け、その幕開けに立っていた若者は10年後どうなったのか。なんとですね、調査結果が驚くべきものでした。卒業生たちは周囲の期待とはかけ離れた人生を10年後に送っていたんです。例えばあるものは薬物中毒やアルコール中毒にかかっていた。あるものは親への反抗心から家を出て行方知れず。ある者は結婚と離婚を繰り返していた。またある者は刑務所の中で服役中。またある者は交通事故や犯罪に巻き込まれて死亡。そしてある者は職にもつかず毎日ブラブラとして親に金をせびる生活をしていた。全く予想外の結果ですね。そして調査をしたこのマイケルさんとデイビッドさんは、生徒たちがそうなってしまった最大の原因は親の甘やかしだと、こういうふうに結論付けているんです。例えばこの彼らの親は、子供が求めるだけのお金をいつも与えた。お小遣い欲しいというだけ与えた。 車がこう故障したりするとすぐに修理代を払う。時にはもう新しい車と買いちゃいなさいって新しい車を買い与える。とにかく子供が欲しいというものを全部与えたんです。で、子供がちょっとこう犯罪を犯して刑務所にこう警察に捕まったりするとですね、裏から手を回して、無罪放免にしてもらう。そういうことをまあ親たちは繰り返しやってきたわけですよね。そして何よりも子供たちの自立や成長に最も大切な人生の基盤となる正しい価値観や倫理観や宗教心を子供たちに与えなかった。それが最大の原因だ。物を与えた。でも心を育てなかった。だから子供たちは惨めな人生を送ることになったんだ。彼らのこの大富豪と呼ばれる親たちの子供に対する教育と、ユダヤ人たちが本当にお腹の中にいる時から子供に対するその教育の姿勢は、なんて大きな違いがあるんでしょうか。これは私たちの人生でも同じことが言えます。私たちの心の中にはどんな言葉が響いているのかということです。最近子供のこう犯罪が増えていますよね。人を簡単に傷つけたり、時には殺したりします。どうして人は人を殺してしまうのか。それは心の中に人を殺してはならないという声が響いてないからです。心の中に響く声しか、その子供を犯罪から、犯罪を抑制させる力はないんです。心の中にどんな言葉が響くかが、その子の将来を決めるんです。いや、子供だけじゃない、大人だってそうですね。私たちの心の中にどんな言葉が響いているのか。子供の時から聖書の言葉を聞き続けた子供と、そんな価値観を一切聞いたことがない人とは、全く違う人生を歩むことは、誰でも簡単に想像できるわけです。この詩編の作者は、子供の時から聖書の御言葉に親しんできたんです。ですから、97節、どれほど私はあなたの御教えを愛していることでしょう。それがいつも私の思いとなっています。つまり聖書の言葉がいつも自分の心の中に響いているということですよね。私たちもそのような心を育てていく必要がありますし、また私たちが親と呼ばれる世代ならば、子どもたちの心の中にそういう声が絶えず響くような教育を与えてやる必要があるんじゃないかと思います。お祈りしましょう。愛する天のお父様、この一年もあなたが多くの恵みを持って私たちを導いてくださって感謝します。だから今日こうしてここに共に集まることができました。先ほど賛美をしましたように、主の恵みを数えてみようとあります。数えきれないほどの恵みを今年もいただきました。そして2020年という新しい年の扉が間もなく開こうとしますが、その年にもあなたが数えきれないほどの恵みを持って私たちを迎えてくださることを感謝します。恵みから恵み、恵みの上にさらに恵みを与えてくださるお方です。あなたの御言葉にしっかりとつながって新しい週も歩んでいきたいと思っています。どうぞ導いてください。イエス様のお名前を通して祈ります。アーメン。しばらく一緒に祈りましょう。では最後に祝福の祈りをします。主イエスキリスト様の恵み、天のお父様のご愛、聖霊様の親しい交わりが、新しい週もそして新しい年もお一人お一人の上に限りなく豊かにありますように。アーメン。はい、最後にアナウンスをして閉じたいと思います。はい、次開いていただけます。 今日は第三礼拝が終わった後に教会の中と外をね、普段掃除できないところを掃除したい、大掃除したいと思いますので、もしご協力いただける方がありましたら、掃除ができる格好をして来てください。はい、それから傘をね、お持ち帰りくださいというね、もう一度重ねて言いますけども、玄関のところにね、こんなふうに傘が溜まっています。これ去年の暮れ全部きれいにしたんですけど、また1年でね、こんなに溜まったんですが、少しね、アナウンスを始めてから傘が減りました。で、もし皆さんの傘がまだここに残っていましたら、ぜひ今日お持ち帰りになるか、あるいは傘の絵のところにね、自分の名前を書いてちょっとこう止めておいてくだされば、その傘は残しておきますので、それ以外は処分させていただきますので、よろしくお願いします。はい、年末の祈り会ですね。年末31日、祈り会をします。終わった後にみんなでお蕎麦を食べるそうですので、楽しみにお集まりください。無料です。それから1月1日は元旦の礼拝です。9時と11時と2回あります。ぜひ1年の初めを神様を礼拝することから始められたら素晴らしいと思います。1月の3日は、カンファランス聖霊の集会が10時からあります。はい、特に第二礼拝と第三礼拝ですけども、結構人がね、前の方は結構空いてますけども、自分の隣の席にこう荷物を置きますと、そこに人が座れなくなりますので、できるだけ足元とかね、そういうところに置いていただけたらと思います。はい、新しい CD ができました。三浦ファミリーの方が作ってくださったんですが、今日も後ろで販売していますので、売り上げはゴスペルジェネレーションの伝道のために捧げられますので、ぜひね、1枚1000円以上ぐらいの目安でね、1000円以上ですから、もちろん1万円でも構わないんですけども、協力していただけたら嬉しいです。まだたくさん残っていますので、ぜひお願いします。それから、第二礼拝が終わった後に、教会から宇都宮駅の西口まで送るというね、そういう方針を今必要としています。もしそういう10時半から10時半に出発して西口までね、送ってあげるという、こういう今ボランティアを募集していますので、もしできそうな方がありましたら事務室の方にお声をかけてください。また利用したい方もぜひ声をかけてください。はい、教会のいろんな活動で、会計を持っている活動は、今年の報告をぜひしてください。質問などは事務室の山本までお願いします。はい、今週ですね、誕生日の方いらっしゃったら、ご一緒にハッピーバースデーを歌ってお祝いしたいと思いますが、いらっしゃいますか、今週誕生日の方。お立ちください。はい、新一さんですね、田崎新一さん、一人だけですかね、他にいらっしゃいませんか。お名前もしかしたら漏れてるかもしれません。誕生日の方、他にいらっしゃいません。いらっしゃらないでですか。じゃあ、ハッピーバースデーディア新一さんでいいですかね。他にいらっしゃる、その子と違う、いい、じゃあお願いします。Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday dear Shichi さん、Happy birthday to you。 おめでとうございます。はい、皆さんにも祝福ありますように。今日もお茶の用意がありますので、ゆっくりできる方はどうぞゆっくりしてお帰りください。また来年お会いしましょう。良いお年を。